Well, let's open our Bibles, please, to Samuel, 2 Samuel.
はい。それでは、第二サムエル記をお開きください。
We're studying through 2 Samuel, and this morning we're on chapter 4.
第二サムエル記の、今日は4章から学んでいきます。
And just to kind of bring us up to speed, we're in the middle of a battle between two kingdoms.
今ですね、ここで2つの国がそれぞれ互いに戦っているその、真っ最中のところを今私たちは学んでいます。でそれはしばらくそういった戦いの状態が続いています。
As you remember, Saul was anointed to be the king of Israel, but he was unfaithful to God, and so God removed him, or God chose David instead.To be the king.
サウルという人がイスラエルの王として、油を注がれましたけれども、彼が、神に対して忠実ではなかったので、神は彼をサウルを退けて、そしてダビデを今度は王として選ばれました。
And Saul had persecuted David for many years because he was jealous of him. He tried to kill him.
サウルは、長い間ですね、ダビデのことを妬んで、彼を迫害して殺そうとしていました。
And Saul died. And after he died, the commander of Saul's army set his son up, Ishbosheth, to be king in his place.
そのサウルが亡くなると、今度はその側近だった者たちが、彼の息子のイシュボシェテを、王として立てました。
Now down in the south,The tribe of Judah, one of the tribes, had anointed David king. So here we have David king over Judah, and over all the other tribes up north, there's Ishbosheth.
それに対してですね、南の方のユダ部族という一つの部族は、ダビデを王として立てました。ですから南の方はダビデ、そしてその残りの部族は北の方はすべてイシュボシェテを王として立てました。
Now in the last chapter, Abner, the general,of Ishbosheth's army got angry and he defected to David.
そして前回の章のところではですね、このイシボシェテの将軍であったアブネルという人が、あることで怒って、自分はもうダビデの方につこうと思いました。
And as he was doing that, Joab, the leader of David's army, went out and murdered him.
でそういうことをしている間にですね、ダビデの方の将軍であったヨアブという人がこのアブネルを殺してしまいました。
So we've had this violent struggle between these two kingdoms.
ですからこのようなこの2つの王国をめぐって暴力沙汰というか争いが起こっている。そのちょうど真っ最中に今います。
Okay, let's begin reading. Let's read verses 1 through 12.
では、4章1節から12節全部をお読みします。サウルの子イシュボシェテはアブネルがヘブロンで死んだことを聞いて気力を失った。イスラエル人も皆うろたえた。サウルの子イシュボシェテのもとに2人の略奪隊の隊長がいた。1人の名はバーナ、もう1人の名はレカブといって、2人ともベニヤ民族のベーロテ人リモンの子であった。というのはベーロテもベニヤ民に属するとみなされていたからである。ベーロテ人はギタイムに逃げて気流者となった。今日もそうである。さてサウルの子ヨナタンに足の不自由な息子が一人いた。その子はサウルとヨナタンの秘宝がイスラエルからもたらされた時5歳であった。ウバがこの子を抱いて逃げる時あまり急いで逃げたのでこの子を落とし、そのためにこの子は足苗になった。この子の名はメフィボシェテと言った。ベーロテ人リモンの子のレカブとバーナが膝刈りにイシュボシェテの家にやってきたが、ちょうどその時イシュボシェテは昼寝をしていた。彼らは小麦を取りに家の中まで入り込み、そこで彼の下腹をついて殺した。レカブとその兄弟バーナは逃れた。彼らが家に入った時イシュボシェテは寝室の寝床で寝ていたので、彼らは彼を突き殺して首をはね、その首を持って一晩中アラバへの道を歩いた。彼らはイシュボシェテの首をヘブロンのダビデのもとに持ってきて王に言った。ご覧ください、これはあなたの命を狙っていたあなたの敵サウルの子イシュボシェテの首です。主は今日我が主王のためにサウルとその子孫に復讐されたのです。 するとダビデはベーロト人リモンの子レカブとその兄弟バーナに答えて言った。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。かつて私にご覧ください、サウルは死にましたと告げて、自分自身では良い知らせをもたらしたつもりでいたものを私は捕らえてツケラグで殺した。それがその良い知らせの報いであった。ましてこの悪者どもが一人の正しい人をその家の中のしかも寝床の上で殺したときは、なおのこと今私は彼の血の責任をお前たちに問い、この地からお前たちを除き去らないでおられようか。ダビデが命じたので若者たちは彼らを殺し、手足を切り離した。そしてヘブロンの池のほとりで木に吊るした。しかしイシュボセテの首はヘブロンにあるアブネルの墓に持って行き、そこに葬った。
So we have these two guys, Banaa and Rechab, and they probably thought that they were doing what was right when they murdered Ishbosheth.
ここにバーナとレカブという人が出てきましたけれども、彼らはおそらく、自分たちがこのイシュボシェテを殺したのは正しいことをしたと思っていたと思われます。
And they probably thought that they were doing David a favor.
そしておそらく、これでダビデに気に入ってもらえるんじゃないかと考えていたと思います。この王という座を、まあ、彼に渡すということによってです
ね。And they probably thought David would be happy.
おそらくそれをダビデは喜んでくれるんじゃないかと思っていたと思います。
But they were wrong.
でも彼らは間違っていました。
They weren't doing what was righteous. They were actually murderers.
彼らが行ったことは義なること正しいことをやったわけではなくて、いわば殺人です。
And they were treated as murderers.
ですから、その殺人者としても彼らは扱われました。
it is never right to do wrong in order to accomplish what you think is right.
その罪を犯すということ悪事を行うということは、たとえそれがどんなに正しいことを成し遂げるためのことであったとしても間違っています。
If you start to justify wrong things that you do by saying that it's leading to something right, you're getting yourself in trouble.
もし何か、これは正しいことをもたらすためのことなんだという言い訳をしてその罪をこう正当化しようとし始めるならば、その人はもう何かトラブルに巻き込まれることになります。
A few weeks ago in America, there was a famous abortion doctor who was murdered.
数週間前にですね、アメリカで ある有名な中絶をする医者が殺されるという事件がありました。
This doctor was famous because he would do late-term abortions. He would, you know, for $4,000, he would do any abortion.
この人はが有名だったのはですね、その中絶も妊娠後期になってその中絶を行うという、その4000ドルか何かもらえばそういうことを行うという、そういったことで有名な医者でした。
And so, you know, he himself killed a lot of innocent people.
ですから彼自身がその無実の、まあ、人間をたくさん殺していたということになります。
But this guy that murdered him thought he was doing right.
でもその医者を殺した人というのはですね、彼は正しいことをしたと思っていました。
But he wasn't. He was a murderer.
でもそうではありません。結局その医者を殺したということは彼も殺人者です。
In God's eyes, it wasn't right for him to murder this guy. He was a murderer, just like any other murderer.
神の目から見れば、その医者を殺したということで、一人の人を殺したということで、その人もまた、他の人と同じように他の人殺しをしている人と同じように殺人者です。
In our lives, we're tempted to compromise in much, you know, much smaller things, you know, and there are temptations to feel like you can do wrong in order to do right.
で、まあ、私たちがこれを適用するときには、もっと本当に小さな出来事の中でこう適用していくわけですけれども、たとえこの正しいことをのためだからといって間違ったことをする、罪を犯すというのは間違っています。
You know, for example, if you cheat on your taxes, you don't pay the taxes, but then the money you save, if you think, well, I'm going to give a portion of that to the Lord.
例えばですね、税金をこうごまかして、税金を払うのをごまかして、 少しそれをセーブしておいて、これを神様への献金にする。
Or whatever, you know, any time that you do and you're doing wrong, and there's a temptation to think and kind of justify it by saying, well, I'm doing this for the Lord. It's not right.
そういったその間違った行い、罪の行動というのは、つい、いやでもこれは主のためなんだという言い訳をしたくなるようなその誘惑に駆られたとしても、でもそれは結局間違いです。
Now, David understood this. One thing that David understood well was that he was accountable to God.
ダビデはですね、そのことをよく理解していました。彼はこう神の前にいつも、責任を取れる状態。
Do you remember two times he had the opportunity to kill Saul?
彼は、二度ですね、サウルを殺すことのできる機会がありました。
But he didn't do it.
でも、そういうことをしませんでした。
He said, he once said to Abishai, when Abishai said, look, God's delivered him into your hands. And he said, no, far be it. I will not touch the Lord's anointed. So no one can reach out his hand and touch the Lord's anointed and be guiltless.
アビシャイという人がダビデにこのサウルを殺しましょうと言ったときにですね、彼はアビシャイに対して殺してはならない、主に油を注がれた方に手を下して誰が無罪でおられようというふうに言いました。
And David trusted God to protect him. He trusted God to bring about what was right.
ダビデは神を信頼していました。神がダビデを守ってくれるということを信じていました。
Here in verse 9 that we just read, he says, As the Lord lives, who has redeemed my life from all adversity.
今読んだ4章の9節のところにも、私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。
David could see he was alive because God had protected him.
ダビデは自分が生きているのは神が彼を守ってくれたからだとくださったからだということを分かっていました。
He wasn't alive because of his he was a great warrior or anything else. He knew it was God who had delivered him.
彼が生き延びていたのは、偉大なる戦士だったからではありません。神が救ってくださったからです。
David saw God is his deliverer. God is my deliverer and God is my judge.
ですからダビデは神に対して神は自分を救い出してくださる方、そして裁きを与えてくださる方であると分かっていました。これこそが私たちみんながこの持つべき態度だと思います。皆さんの人生というのは神の御手の中にあります。自分で自分を守ろうと努力する必要はありません。神が守ってくださいます。
Let God be your deliverer.
ですからどうか神に皆さんを救い出させてください。
And also remember this, God is your judge.
そしてもう一つ覚えておいてください。神は裁く方です。
And live your life to Him, being accountable to Him.
そして、この神に対してこの責任ある行動といいますか、説明できるような、態度を持ってください。
And you know when we do this, when we give God His proper place, we say, "You're my deliverer, you're my judge." It's like a burden is lifted off of our shoulders.
そして私たちが神に対して、あなたが私の救い主です、私の裁き主ですというふうにこう明け渡すときに、実はそれは私たちのこの首輝きを負っている首輝きを主に明け渡すということになります。
Because you were never meant to be either one of those. You were never meant to be your own deliverer. You were never meant to be the judge.
なぜならば皆さんは決してその皆さんが救うものであったり、裁くものであるというふうに意図されて作られたわけではないからです。
And it's much better when that's left into God's hands.
それを神の御手に委ねてしまうということの方がよっぽどいいと思います。
Okay, let's see what happens next. Chapter 5, 1 through 5.
では、5章に入ります。1節から5節をお読みします。イスラエルの全部族はヘブロンのダビデのもとに来てこう言った。 ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが私たちの王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかも主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたがイスラエルの君主となる。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来た時、ダビデ王はヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはダビデに油を注いでイスラエルの王とした。ダビデは30歳で王となり、40年間王であった。ヘブロンで7年6ヶ月ユダを治め、エルサレムで33年、全イスラエルとユダを治めた。
Remember, David was a shepherd when God had chosen him to be king.
覚えているでしょうか、ダビデが王として神から選ばれた時、彼は羊飼いでした。
In fact, when Samuel came to anoint one of Jesse's sons king, David was out taking care of the sheep.
サムエルがですね、エッサイの子に王としての油を注ぐためにやってきた時に、ダビデはその時牧場にいました。
One characteristic of a Middle Eastern shepherd was that they didn't drive their sheep, they led their sheep.
この中東の羊飼いの人たちの特徴というのはですね、彼らは羊をこう追い立てるということはせずに、羊飼いが羊を導いていきます。
Like the cattle or something, horses they'd get behind, you know, and yah, yah. But the sheep were different.
牛だとか馬だとかはこう後ろからですね、こう追い立てるようなにして、まあ動かしていきますけれども、羊はそうではなくて、こう羊飼いが先頭に立っていきます。
But the sheep would call their sheep by name. The sheep got to know their shepherd's voice, and the shepherd would actually call them by name and start walking, and the sheep would follow their shepherd.
羊飼いは羊のそれぞれの名前を呼びます。で、羊はその自分の羊飼いの声を、聞き分けることができますから、その羊飼いの声の方に従って彼が先頭を歩いていって、それについていきます。
During the daytime he would lead them out into the pasture, and then they would go around to green pastures, and then at night he would lead them back into the protected area, the sheepfold.
昼間は、羊飼いがその羊たちを緑の、まあ、牧場にこう連れて行って、そして夜になるとまたその羊を連れてきて、囲いの中に安全な場所に連れてきます。
And of course, this gives us a picture of Jesus,
who is our good shepherd. もちろんですね、この良い羊飼いと言われているイエスのことを、まあ、思い起こさせます。
In John 10, Jesus used that picture.You know, he says that my sheep know my voice, and he talked about how he would go before and lead them.
そしてヨハネの福音書10章のところに、そのことをイエスが、語っている箇所があります。羊は私の声を聞き分けると、そして、羊飼いであるイエスがこの羊をこう養うということが書かれています。
that's such a wonderful thing that we have a shepherd.
私たちに羊飼いがいるというのは本当に素晴らしいことです。
We're not alone in the world.
私たちはこの世で決して孤独ではありません。
No matter, you may work in a place or be in a place where you don't even see another Christian.
もしかしたら皆さんが日常置かれているところでは他にクリスチャンの人が周りにいないかもしれません。
You're not alone. You've got a shepherd.
でも皆さんは決して一人ではありません。羊飼いがいます。
And he calls your name.
そしてその方は皆さんの名前を呼んでくれます。神はですね、ご自分のためにこの羊飼いを与えたいと、民を導くものを与えたいと思っておられました。
And so he chose a shepherd, a literal shepherd, who was leading sheep to shepherd his people.
ですから、神はその文字通り羊飼いであった人をこうご自分の民を導くための器として選ばれました。
Let's read verses 6 through
16 here. 6節から16節を読みします。王とその部下がエルサレムに来て、その地の住民エブス人のところに行ったとき、彼らはダビデに言った。あなたはここに来ることはできない。メシイヤ死なえでさえあなたを追い出せる。彼らはダビデがここに来ることができないと考えていたからであった。しかしダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。その日ダビデは、誰でもエブス人を撃とうとする者は 水汲みの地下道を抜けてダビデが憎むアシナエとメシーを撃てと言った。このためメシーやアシナエは宮に入ってはならないと言われている。こうしてダビデはこの要害を住まいとして、これをダビデの町と呼んだ。ダビデはミロから内側にかけて周りに城壁を建てた。ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の神主が彼と共におられた。ツロの王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、杉材、大工、石工を送った。彼らはダビデのために王宮を建てた。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、ご自分の民イスラエルのために彼の王国を盛んにされたのを知った。ダビデはヘブロンから来て後エルサレムでさらにそばめたちと妻たちをめとった。ダビデにはさらに息子娘たちが生まれた。エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り、シャムア、ショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシュア、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、エルヤダ、エリフェレテであった。
The Jebusites were one of those nations that was talked about back during the time of Moses.
このエブス人という民族は、モーセの時代に、語られてた民族の一つです。
Back in Deuteronomy, when they were commanded,They were told, God said, I'm going to bring you into this land and I want you to drive out. And he mentions these nations that they were to drive out.
申命記の7章のところにそれが記載されていますけれども、神が、イスラエルの民をこのカナンの土地を与えると約束されたときに、あなたたちに、その土地にいる人たちを追い出しなさいと言われました。そこに7つの民族が、メンションされています。
They were being judged because they had gotten so evil.
で、彼らその追い出しなさいと言われた民族というのは非常に悪いことを行っていましたので、これは神の裁きの一つであります。
But these Jebusites, they were tenacious. They resisted. They were still there in the land many years after Joshua came in.
このエブス人もその一つだったわけですけれども、彼らは非常に粘り強くてですね、いまだにこのダビデがやってきた時にもいまだにその土地に残っていました。
I don't know if David realized it at this time, but Jerusalem was and is at the center of God's plan on earth.
当時ダビデが、どこまで気づいていたか分かりませんけれども、このエルサレムという場所はですね、その当時もそして今もこの地上における神の御心を行うその中心の場所です。
If you remember way back during the time of Abraham, remember Abraham went out and did battle, he went to rescue his nephew Lot and these other kings, and after the battle Melchizedek, prince of Salem, which is another word for Jerusalem, came out to meet him.
覚えているでしょうか。アブラハムがですね、甥のロトを救い出すために、戦いに出て行きました。そして、そこで、戦いに勝って戻ってくるわけですけれども、戻ってきた時に、メルキゼデクという、シャレムの王と書かれていますけれども、このシャレムというのはエルサレムの、その前の名前ですね。そこの王のメルキゼデクという人がアブラハムを祝福しに来ました。
And here, Jerusalem, Jewish tradition believes that this mountain in Jerusalem was the place that Abraham had been told to offer up Isaac, and God provided the lamb instead.
そしてそのエルサレムというところに山がありますけれども、そこにアブラハムはその息子を捧げるようにと神に言われて、そこに捧げに行ったときに、神が主がその備えの生贄をそこに用意していてくださったという場所です。
Later, the temple would be built there in Jerusalem.
そして後にはそのエルサレムに神殿が建てられます。
Jesus was crucified just outside of Jerusalem.
イエスはそのエルサレムの、市街で十字架につけられました。
We know that the Lord will return to Jerusalem and he will rule the world from Jerusalem.
そして私たちはこの主がイエスがやがてイスラエルごめんなさい、エルサレムにもう一度戻ってきて、そこから全世界を治めるようになるということを知っています。
And there is no other city on earth that has had more prophecies about peace and ultimate glory than Jerusalem.
ですから、この平和と究極のこの栄光についてこれだけ予言されている町というのはエルサレム以外にはありません。
It's really the epicenter of what God is doing on the earth right there.
この神がですね、この地球上で行ってくださっていることの本当に、中心地がこのエルサレムということになります。
Now in verse 8, David said on that day, whoever climbs up by the way of the water shaft and defeats the Jebusites, the lame and the blind who are hated by David's soul, he shall be chief and captive.
8節のところで、その日ダビデは誰でもエブス人を打とうとする者は水汲みの地下道を抜けてダビデが憎むアシナエとメシイを打てと言った。このためメシイやアシナエは宮に入ってはならないと言われている。
And if you look in Chronicles, the book of First Chronicles also tells this story. And in chapter 11 we're told that it was Joab who did that, who went first.
そしてこの時のことがですね、第一歴代史の11章にも同じ出来事が書かれていますけれども、このダビデの言葉に応答して、進んでいったのが誰かというとヨアブという人、ヨアブでした。
And you know, in spite of all of his faults, Joab had many faults, but in spite of all of his faults, he had this one thing really going for him. When it came to fighting the Lord's battles, Joab was aggressive.
このヨアブという人は、たくさんの失敗を犯しているんですけれども、でもにもかかわらず彼はですね、この主の戦いになると本当に積極的に勝ち取っていこうというその姿勢がありました。
And you know, there's something to be said about this. It's a good thing to be aggressive when it comes to fight to the things of the Lord.
この主に関することに、ついてはですね、この積極的になるということは実は良いことです。
Jesus said something kind of interesting in Matthew chapter 11 verse 12. He said, "And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force."
イエスは、マタイの福音書の11章12節のところでこのようなことを言っています。バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。
You know, this seems a little bit out of place for what the way Jesus usually taught.
これはちょっと通常イエスがこう教えておられることから少し離れているようなことだと思いますが、
But it's not, we are involved in a clash between the forces of darkness and the kingdom of God.
私たちは実はこの暗闇の力と神の御国との間で、その戦いの中に巻き込まれています。
And it is violent.
で、これは激しい戦いです。
The cross of Jesus was violent.
イエスの十字架というのは実は激しいものでした。
We are involved in a spiritual battle.
私たちはこの霊的な戦いの中に置かれています。
Like all battles, even just like physical battles, it's violent.
そして、そのあらゆる戦い、戦争というものがそうであるように、この戦いもとてもこの激しい暴力的なものであります。
There are casualties.
死傷者が出ます。
People get hurt.
人々が傷つきます。
And you know, you may not want to be. It doesn't sound like it's a cheerful thought. We may not want to be in this battle, but we are.
あまりこの嬉しいことではないので、皆さんもそんな戦いの中にいたくないと思うかもしれませんけれども、でも私たちはその戦いの中にいます。
But God hasn't left us alone. He hasn't left us helpless in this battle.
でも神は私たちをその戦いの中に、孤独に置かれているわけでもなく、絶望的にな状況に追いやっているわけでもありません。
He's given us weapons. He's given us the Holy Spirit.
神は私たちに武器を与えてくださっていますし、また神の御霊、聖霊を与えてくださっています
。 But if we have a casual, kind of passive attitude we won't see the victory that we should.
でも私たちの方が何かこうちょっと消極的な態度で臨むならば、私たちはその戦いの勝利というものを見ることができません。
And in fact, we'll probably get hurt.
そして、もしかしたらその戦いによって傷ついてしまうかもしれません。
You know, it's when it comes to the things of God, I just want to encourage you, be aggressive, go forward.
この主のことに関する限りはですね、ぜひともこの積極的に前に突き進んでいってください。
Because I have noticed that many of us Christians, we can have a kind of a passive sort of a wimpy attitude.
なぜならば、私たち多くのクリスチャンが実はちょっとこう受け身的な弱々しい態度を持ってしまうことがよくあるからです。
And you know, it's like, you know, it's like, well, when it comes to praying for people, you know, when you people that are in your life, there are people around you in your life, in your workplace, and there's a battle going on, and the way you pray, the way you actinfluences how this battle plays out.
例えば祈りに関して言えば、皆さんの周りにいろいろな人たちが置かれています。で、その人々のための取りなしの祈りということがありますけれども、これは実は戦いです。
You know, I think it's like we don't need to accept.Just what the devil does, and just say, well, you know, that's the way it is.
私たちはこの悪魔が行っていることをそのまま、仕方がないなと言って受け入れる必要はありません。
That God wants us to fight for people, fight for your family, fight for your friends and neighbors.
神は私たちに私たちの周りにいる人々のために、私たちの家族であったり友人であったり。隣近所の人々であったり、その周りにいる人たちのためにこの祈りを持って戦っていくことを望んでおられます。
Because the devil wants to claim, he's kind of like those Jebusites sitting up there in Jerusalem.
サタンはですね、このエブス人のようにですね、エルサレムにこうドカッと座って、そういう周りの人たちをこう自分のものにしようとしています。
He might be sitting there in your whatever, your family, your situation, whatever situation you look at, and he's sitting there and thinking, you can't come in here.
もしかしたら皆さんはその家族の中、周り の友人たちの中にこう座ってですね、 あなたはここには来ることができないと言っている状態。
I got this place, this is mine.
座っている状態かもしれません。私はここの場所は私のものなんだ。
And I believe the Lord's this attitude of Joab, where you just come in, just run in through the water shaft, grab him, throw him out.
でも神は私たちにこのヨアブのようにですね、この水汲みの地下道を抜けてその場所を取る、奪い取る、そういったその積極的な行動を奪い取るような、そういったことを求めておられます。
You know, this is my family. You know, the way we pray, Lord, you know, it's, you know, just take authority over these powers that are coming against you.
ですから祈る時にも本当に主よ、このあなたに逆らおうとするこの力に対してあなたの権威をで支配してください。
You know, we see it all the time. You see it all the time.We see kind of the physical things. We see rebellion, or we see people kind of down, or they don't come to church, they don't come back again. You know that behind that is a spiritual battle.
私たちはこういった実はこの戦いをよく見かけます。例えばもうこうちょっと気落ちしてしまって教会にも来れない、礼拝に来れないとか、いろんなところにこういったことが起こっていて、実はその背後には霊的な戦いがあるということがあります。
When you see rebellion, when you see people in rebellion against God, it's just not the fad. It's just not, well, this is kind of the music of the day or whatever. It's this a society. It's more than that. It's a spiritual battle.
もし皆さんが何かこう神に逆らうようなことを見るならば、それは例えば音楽であったり、いろんな ことであるかもしれませんけれども、実はその背後に霊的な戦いがあるということを覚えてください。 And there's an enemy there who really wants to hurt. そして、実はそこに敵がいて、その敵が本当に、私たちを傷つけようとしています。
I mean, as Jesus said, he comes to steal, kill, and destroy.
イエスが言われたようにこの敵はですね私たちを滅ぼし盗み滅ぼし、するためにやってくるんだというふうに言っています。
But you know, we are to come against him.
でも私たちはその敵にこう立ち向かっていくものです。
Because the name of Jesus and Jesus is higher than him. Jesus has the authority.
なぜならばイエスという名前に力があってイエスの方がそのイエスこそがその最も高い権威のある権威を持っておられる方だからです。
And in Jesus' name, we can just come and just tell, you know, get out, powers of darkness, get out of my family.
そして私たちはそのイエスの御名によって、この敵に向かって出ていけと私の家族から出ていけというふうに言うことができます。
just the way weYou know, talk and the urgency to share the gospel.
そして私たちは、本当にこの福音を伝えていくというところに緊急性をもっと感じる。
You know, there, because the powers of darkness, there are people in this world, they're presenting a message of lies. And they're taking people captive. The devil is doing this.
この世の闇の力というのは本当にこの偽りのメッセージを与えています。そしてこの世の人たちを本当にその闇の力に捉えようとしています。
And you know, the Lord doesn't I'm not trying to put a big burden like you've got to save the world, but what I'm saying is that we've got something and you can just step up and say, you know, this is the truth. The Bible says, you know, Jesus loves you. He died for you.
私は何も皆さんにですね何かこう重いあの重荷を与えてですね皆さんが世界を変えなきゃいけないと言おうとしているわけではなくて、でもイエスがその人を愛しているということ、十字架で死ぬほどにあなたを愛しているというそのメッセージを私たちはこう伝えていかなければいけません。
Anyway, I'm getting kind of excited. I was just watching the news yesterday. Michael Jackson, you know, died and
ちょっとまあ興奮してしまいましたけれども、あの昨日ですね、あのマイケル・ジャクソンが亡くなったというニュースを見ていました。まあいろんな人がそのことについて話しています。
And there's this kind of guru, Indian American guru that was his friend. Guru.
グルー族？え？何？グルーっていう、あ、グーグル？
グルー。グルー。Guru, like a new age teacher.
なんかあのインドの方のそのなんかグールとかいう、まあ、
Do you know new age?
Yeah, yeah. 一つのまあある種の宗教みたいなもので、ニューエイジっていうの皆さん聞いたことがあるかもしれないですけど、それと似たようなものでグールというのがあるそうなんですが。
Anyway, this guy was a friend of his, and he was talking and.This guy has written many books, very popular books. It's just he doesn't believe in God. It's really demonic what he
says. で、まあ、その、まあ、リーダーの一人がですね、まあ、彼と友人だったみたいですけれども、多くのなんかあの本を書いています。で、彼は神を信じているわけではなくて、ちょっとこう悪魔的なものをたくさん書いています。
Everybody was listening to him and they were just, oh.Oh, I was just about in tears. One of the news anchors said when I heard him speaking.
で、多くの人たちがその人の語る言葉を聞いてですね、もう涙を流しながらこう聞いてるそうです。感動して。
His teaching is just from the pit of hell. This guy is really bad.
でもその人の教えというのは本当に悪魔から来るような教えであって、非常に悪いものです。
If you were to go to the airport.And look at the best-selling books. His books are right there. If you ride in an airplane, you'll see many people reading his books.
もしこう空港の本屋さんなんかに行きますと、もうその人の書いた本がたくさん置いてあるそうです。
Now, I'm not saying we should go and beat this guy up, you know, but we should, if the people that have a lie are assertive enough to just speak it out, how much more should we who have the truth speak out the truth?
でまあ、その人を何もここで、ね、祭り上げようというわけではないんですけれども、でもそう言ってその偽りのことをそうやって堂々と語ることができるのであれば、真理を知っている私たちはなおさらのことこの真理というものをもっと語っていかなきゃいけないと思います。
OK I got off track here Well, just one more thing I wanted to say. You know, because this thing about this spiritual battle stuff, it's real. And I'm not trying to, you know, stir up just emotions.
最後にもう一つだけ言いたいんですけれども、この霊的な戦いというのは本当に現実に起こっているものです。
But this attitude where we need to just stand up in faith and march forward and challenge the enemy is so important.
そして私たちが信仰によってこう立ち上がってですね、ヨアブのようにこの戦いに出ていく、積極的に行くというその態度というものは大切です。
I want to encourage you, when it comes personally, the devil will speak lies to you.
そして個人的に皆さんのところに悪魔は偽りを語ってきます。
Thoughts of discouragement will come in, and it's not just out of coming from nowhere. This is what he does: fear.Discouragement, a feeling of guilt, heavy guilt that you don't know where it comes from. A lot of these things the devil is coming at you with.
そしてどこから来たかわからないような思いですね。恐れであったり、何かこう責め、何かこう罪の意識というか責められるような思いであったり、そういったものはちょっと待って。
Okay.
そういったものはどこから来たかわからないけれども、がっかりさせられたりとか失望感ですね、そういったものが突然私たちの心の内に湧いてくることがありますけれども、それはその裏に悪魔が働いていて、悪魔が成している技です。
And I'm concerned because I know that so many people are passive.
そして多くの人たちが実は受け身的であるということを私はちょっと気になります。
the just kind of lay down.、Okay.
そういった思いが来ても、まあ、そのままにして放っておくと。
I can't pray today. I'm not feeling, I'm feeling kind of down.
私はもうちょっと今日はなんか落ち込んでるからあんまり祈れないわ。
I'm not trying to make fun of you of anybody, but this is what happens.
決してなんて言うんでしょう、皆さんのことを面白がって言ってるとかそういうことではなくて、実際そういうことが起こっています。
And people will just give in, and they'll just get moody or something because of these things. And what the Lord wants is to stand up, reject the lie.
そういった思いが来て、こうもう感情に、まあ、の流れに任せてしまって、そのまま放っておくというのではなくて、神は私たちにそこで立ち上がることを望んでおられます。
You know, when you recognize it's coming on, you just reject it. I'm not gonna, that's not true, that's a lie.
ですからそこで立ち上がってですね、それは真実ではないと、それは嘘だというふうに拒絶してください。
And as Paul said in Ephesians, we take up the sword of the Spirit, which is the word of God.
そしてパウロが言ったように、私たちはこの聖なる武具を取って、神の御言葉というその剣を取って戦います。
Okay, let's get up. I'm back on track. Verses 17 through 25.
では、5章に戻ります。17節から25節までお読みします。ペリシテ人はダビデが油を注がれてイスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き、要害に下っていった。ペリシテ人は来て、レファイムの谷間に展開した。そこでダビデは主に伺っていった。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主はダビデに仰せられた。 登れ、私は必ずペリシテ人をあなたの手に渡すから。それでダビデはバールペラチムに行き、そこで彼らを撃った。そして言った、主は水が破れ出るように私の前で私の敵を破られた。それゆえ彼はその場所の名をバールペラチムと呼んだ。彼らが自分たちの偶像を置き去りにしていったので、ダビデとその部下はそれらを運んで捨てた。ところがペリシテ人はなおもまた登ってきて、レファイムの谷間に展開した。そこでダビデが主に伺ったところ、主は仰せられた、登っていくな。彼らの後ろに回っていき、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ。バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、その時あなたは攻め上れ。その時主はすでにペリシテ人の陣営を打つためにあなたより先に出ているから。ダビデは主が彼に命じた通りにし、ゲバからゲゼルに至るまでのペリシテ人を撃った。
One really strong point we've always seen in David again is he inquired of the Lord.
ダビデのこの強みの一つというのはですね、彼は常に主に伺いを立てていました。
And he asked God, "How shall I fight this battle?"
彼は神に、私はどのように戦うべきでしょうかと聞きました。
And he, you know, should I go up directly against the city?
私は直接この町に攻め上るべきでしょうか。
said, up,
すると神は登りなさいと、私は必ずペリシテ人をあなたの手に渡すからと言われます。
in my version in English, I will doubtless deliver the Philistines. I love that. No doubt about it, he said.
この必ずというふうに訳されているところですけれども、私の英語の聖書だと doubtless、 疑うことなくという意味がで書かれています。
Then in verse 23, after this great victory, David again inquires of the Lord.
23節のところでまたですね、この勝利の後にダビデは主に伺いを立てます。
And this time the Lord tells him to do something different.
でその時は今度は主は前回とちょっと違うことを言われました。
He said, you know, don't go up directly.
直接登っていくなと。
He said, "You shall not circle around behind them."
彼らの後ろに回りなさい。
And it was interesting when you hear the sound of marching. The Lord, he said, "You'll know the Lord. I have gone out. The Lord defeated the army."
そして面白いことに、この行進の音が聞こえたら攻め上っていきなさいと、私がもう先に出て行っているからというふうに言われました。
If David had not inquired of the Lord the second time, the chances are he wouldn't have had this great victory.
ダビデがもしこの2度目の戦いの時に主に伺いを立てていなかったら、おそらくこのような偉大な勝利というのを目にすることはなかったかもしれません。
Well, because the, you know, this is the Lord told us to go up, we went up, it worked, so let's do it again. He didn't just assume that the Lord would have him do it the same way he asked.
彼はですね、前回その攻め上っていて、直接攻め上っていってうまくいったから、じゃあ今回もうまくいくだろうと、単純にその前と同じ方法がいいに違いないというふうに考えたわけではありませんでした。
And the Lord, I believe the Lord wants us to communicate with him often.
主は私たちにもう本当に頻繁にこの主とコミュニケーションを持ってほしいと願っておられます。
Because, you know, it's easy just to kind of follow. If something worked, we kind of follow the same thing.
私たちは簡単にですね、前にうまくいったことがあればそれと同じようなことを しようとしてしまいます。
But the Lord wants us to depend upon him moment by moment.
でも主はその瞬間瞬間主に頼るということを望んでおられます。
And what's wonderful is that we're able to do this because the Lord never leaves us.
そして素晴らしいのは、私たちがその主に頼ることができるのは、主が決して私たちを見捨てない方だからです。
You know, you're never going to wake up one morning and find that the Lord is gone. He's not with you.
決してですね、ある朝目覚めたら、ああ、もう主がいなくなってしまったということはありません。
And you think, oh man, I should have asked him when he was here. Now what am I going to do?
あ、主がいてくれた時にこれ聞いとけばよかった、もうどうしよう、今どうしたらいいんだろうと、そういったことはあります。
Have you ever felt that sometimes you feel like the Lord is speaking to you at a certain time? You just kind of feel more sensitive, and it's like, I better store this up, you know?
皆さん、このように感じたことないでしょうか。何かこう非常に敏感になってですね、主から何か語られているというふうに感じたときに、あ、これをちょっとためておかないと、もう明日になったら感じられるかどうかわからないということはないでしょ
う。
問題はですね、主は絶対私たちを離れません。それは問題ではありません。
問題は常に私たちを忘れます。
問題なのは私たちの方がいつもその主を忘れてしまうということです。私たちは、ある状況に陥ったときにその観点を見失ってしまいます。
And we begin to kind of rely upon ourselves because we feel like we're alone.
そしてなんかまるで自分が一人でいるかのように感じてしまうので自分自身を頼りにしてしまい始めます。
I just love this about the Lord.That he does communicate with us, that he's a living God.
私がこの主に関して好きなことの嬉しいことの一つは、主は私たちとこうコミュニケーションを持ってくれるということですか。この方は生きておられます。
There's a verse that I really like. There in Matthew 11:29, you know where Jesus says, "Come unto me."All you who are labor, all you who labor and are burdened.
私の本当に好きな、聖書の箇所があるんですけれども、マタイの11章の29節です。
Well, I begin with 28, but in 29, I'll continue on. You can read 28. 29 says, He says, "Take my yoke upon you and learn from me."
マタイの11章のですね、28節、29節のところです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。
You know, the Lord has things that He wants to teach us.
主は私たちにこう教えたいと思っておられることがあります。
I love that invitation. Come, learn from me.
主は私から学びなさいと言われました。
I believe everyone I've ever met, what people really desire is they want someone in this world to come and teach them. I wish somebody would show me how to do it.
実は全ての人がこの人生においてですね、どうやって生きたらいいかとか、どうやって行ったらいいかということを教えてくれる人、自分に教えてくれる人というのを求めているんじゃないかと思います。
Somebody teach me how to meet these challenges that I have.
この自分が直面する試練に対して、チャレンジに対してどうやって向かっていったらいいかということを教えてくれる人。
Jesus is wanting, he's inviting, I want to be that person.
そしてイエスは実はそういう教える人になりたいと、私が教えてあげたいというふうに
When he says, "Take my yoke upon you," the idea there is that you're yoked together with him.
私の首輝きを負いなさいということはですね、これは主が私と一緒にこの首輝きを負いなさいというふうに私たちに言ってくれているわけです。
He goes along with you.
彼が皆さんと一緒にそれを負って行ってくれる。
Not only that, he's doing the heavy lifting. He's holding up the yoke.
で実際ですね、実はその一緒に追っているようでも、もうほとんどの部分は主が追ってくださっています。だからこそこの主の首輝きというのは負いやすいわけです。なぜならば主がそれを追ってくださっているからです。
I just remembered back when I was a little boy growing up, I really had a great dad.
私は小さい頃ですね、本当に、素晴らしいお父さんがいましたけれども、彼はよくこう子供と一緒に何かをすることを好んでいました。
And he built these boats. He built a couple of boats. He said we built them together, but he did all the work.
で、船をですね、ボートを作ったわけですね。で、私たち一緒に作ったんですけれども。作ったと言ってくれるんですが、ほとんど大部分は父親が全部作ってくれました。
We used to go hunting and fishing together.
で、まあ、いろいろハンティングに行ったりとか魚釣りに行ったりとか一緒にしていました。
And I remember sometimes we'd have to drag this boat a little ways out to get out to the water.
で、まあ、ある時にはその作った大きなボートをこの水のところまで引っ張って持っていかなければいけません。
And I'd be on one side, my dad would be on the other.
で、私が片方を持って父親が片方を持って
And I'd be kind of, you know, just pulling along.
で、一生懸命こう引っ張るわけです。
Then I get tired really quickly.
で、私はすぐに疲れてしまいます。
And I realized that if I let upThe boat kept going.
で、私がその手を離したとしてもですね、ボートはそのまま前に進んでいくのを気づきました。
My dad was doing most of the pulling.
私の父親が、まあ、ほとんどそれを引っ張っててくれた。
But we were doing it together.
でも、まあ、一緒にそれをやります。
And I was thinking that's how it is with the Lord.
で、それがこの主と私たちの関係じゃないでしょうか。
I mean, there are times you
もしかしたら私たちは時にあもうこれ以上この重荷を負うことはできないと感じる時があるかもしれません。
And then when you let up a little bit, you realize, hey, something's there. Someone's there. Someone's on the other side of this yoke, carrying it along.
ちょっとこう手を離してみます。そうすると実はその重荷がちゃんと誰かによって持ち上げられているということがわかります。
But the Lord is there.
主がそこにおられます。そして主は本当に私たちと一緒にいたいと願ってくださっています。そして私たちがその出会うすべてのチャレンジにこの必要なものというのをすべて主が持っていてくださいます。
I think again the often our biggest problem is just to let him to say okay teach me I'm ready.
でそのしばしば私たちが抱える問題というのはそれを主にこう明け渡してですね分かりました教えてくださいというふうに委ねることができないというところにあります。
Let's pray.
はい、お祈りします。
Lord Jesus, we are so thankful to have you as our shepherd.
主イエス様、本当にあなたを私たちの羊飼いとして持っていることができるのをできるのは本当に感謝のことです。
To have you as our Lord, or our the one who carries our burdens.
私たちの主として私たちと一緒にこの重荷を負ってくださっていること。
To have you as one teaching us, showing us.
私たちを教えたい、導きたいと願ってくださっていること。
Lord, the world doesn't look nearly as frightening when we realize that you're with us.
主よ、この世を見ますと本当に恐れを覚えます。でもあなたは私たちと共にいてくださいます。
And Lord, I pray that you would just for each one of us.That you would open up a deeper relationship with you, a deeper understanding of your involvement in our lives.
あなたは私たち一人一人により深くあなたのことを理解することを望んでおられます。あなたは私たちの人生に本当に深く関わってくださっています。
Perhaps we've faced things and we've never really opened up and heard your wisdom or received from you the instruction on how to do it.
私たちはある分野においてはなかなか本当に素直に心を開いてあなたからの知恵をいただいたりどのように行ったらいいかということをあなたに教えていただくことを素直に委ねることができないところがあるかもしれません。そして自分たちで重荷を感じています。
So, Lord, just right now, in faith, we receive that word. We received your invitation to come to you.
でも主よ、今あなたが招いてくださっているその招きを受け入れたいと思います。そしてあなたのもとに行きます。
And we lay our heavy burdens down.
そして私たちのこの重い重荷を あなたのもとに置きます。
And we just want the yoke that you have for us.
そしてあなたが私たちに用意してくださっているその首輝きを置いたいと思います。
The burden that's light, the one that's easy, the one that's, that we can handle.
それは本当に軽く負いやすく私たちの手に負えるようなものです。
And so we submit ourselves to you in Jesus' name.
ですから私たち自身をあなたにお委ねします。
アメン。
イエス様の御名によって祈ります。